とうございます。
大家早安。
メリークリスマス。
圣诞快乐。
メリークリスマス。
圣诞快乐。
大丈夫かこれ。大丈夫かな。
オープンしてます。
オンしてますか。はい。
聞こえます。まずメッセージの前に少し自己紹介させていただきます。
在正道之前，我想跟大家做一个简单的自我介绍。
というのは、まだ私はこの教会新しいから
です。我是其实是刚来这个教会没有多久。
この教会に来だしたのが今年の8月からです。
今年来的时候其实是今年的八月份。
私たちは、私の妻と子供3人は、今年の頭までずっとニュージーランドにいました。
我跟我的太太还有我的三个孩子，我们在今年年初都一直待在新西兰。
私は日本人です。
我是日本人。
埼玉県の所沢というところ。
我是在埼玉县的所泽出生。
私の妻は中国人です。
我的太太是中国人。
私たちはニュージーランドで出会いました。
我在新西兰，我们在新西兰认识的。
もうお互いにニュージーランドで20年近く住んでました。
我们都在那边住了大概20年。
それで子供たち今3人いますけれども、3人ともニュージーランドで生まれました。
我的孩子有三个，那他们三个都在新西兰那边出生。
私たちは今年に日本に来ましたから、それまで私は家族に日本語一切教えてませんでした。
我们虽然是今年年初才回来日本，但是在那之前我都没有教我的家人日文。
ですから今年の4月に1学期が学校、日本の学校に始まるときに、子供たちは私の子供たちは日本語喋れませんでしたけれども、突然日本の学校にぶち込んだわけですね。
我的孩子们完全不会讲日文，可是日本是4月开始上课，所以我的孩子们就在4月开始完全不会讲日文的状态下，就把他们扔到日本的学校去了。
私の長女が今9歳。
我的女儿长女是今年9岁。
長男が8歳。
長子今年8歳。
それから一番下が5歳です。
最下面的孩子5歳。
特に漢字が難しいですね、子供にとって。
对于孩子们来说，汉字是非常难的。
中国人はもちろん漢字が得意ですけれども。
对于华人来说，汉字会比较相对简单一些。
英語を母国語としている彼にとっては漢字っていうのはもうめちゃめちゃ難しいわけです。
对于我们家三个小孩的这个母语是讲英文的这个三个小孩来说，汉字很难。
それを今年から一から全て教えなければならなかったのは本当大変でした。
因此呢，非常困难的就是今年年初要从零开始教他们。
ですから。私たちこの2017年は鈴木家にとってはとても大変な一年でした。
对于我们铃木一家来说呢，今年是非常辛苦的一年。
それでも神様の恵みが本当にありました。
但是呢，就算是在这样的状态下，我们也感受到神的莫大的恩典。
この間私は子供たちにクリスマスプレゼント何がいいって聞きました。
我最近有问我的孩子们说，圣诞礼物你们想要什么呢？
そしたら長女と長男はこう言いました。
那我的女儿跟我的儿子就长子就
プレゼントなんか一切いらないと。
他说我们不要礼物。
ニュージーランドに返してと。
我们想要回新西兰。
ごめんねと言いました。
我就说啊，真对不起。
そのプレゼントだけはあげられない。
我没有办法给你们这个礼物。
子供にとっては本当チャレンジですね。新しい国ですね。
对于孩子们来说，到了一个新的地方、新的国家，真的是一个很大的挑战。
じゃあ皆さんにとってクリスマスプレゼント一体何がいいでしょうか。
对于大家来说，觉得什么才是好的圣诞礼物呢？
先週日曜学校に私は5回に出てました。
在上一周呢，我有参加五楼的儿童主日学。
日曜学校の先生が同じように子供たちに質問しました。
那么儿童主日学的老师们有问孩子们说，
クリスマスって何ですか？
对于你们来说，圣诞节是什么呢？
多くの子供がクリスマスはプレゼント。
那很多小朋友就回答说，圣诞节就是收礼物。
その答えは決して間違ってないです。
我觉得他们的答案没有错。
実際クリスマスの意味も大きな意味はプレゼントですか。
其实圣诞节很大的意义在某种意义上说，它其实是礼物。
じゃあ問題は一体どんなプレゼントが私たちが欲しいかってこと。
但是问题是我们想要的是什么样的礼物呢？
2ヶ月ほど前、榊原先生がここでメッセージをしてくださいました。
在2ヶ月前、将近2ヶ月前、神永宽牧師在这边讲到。
日本人の欲しいもののベスト3は過去20年間一切変わってないっていうメッセージでした。
那个时候神永宽牧師说在20年期间、日本人最想要的三个东西 东西一直都没有变。
3番目が安定した生活。
它是第三名是安定的生活。
2番目が健康。
第二位是健康。
そして1番目がお金。
那么最想要的就是金钱。
子供をプレゼント、おもちゃ屋に連れて行くとどんなプレゼントを欲しがるか分かりますか？
大家知不知道小朋友们带他们去到卖玩具的地方，他们会想要什么东西呢？
大体子供の6歳か7歳以下の子供をおもちゃ屋に持って連れて行くと欲しいものって大体決まってます。
那么大概六七岁的小朋友们带他们到那个卖玩具的地方的话，他们会想要一种东西。
それは彼らの欲しいプレゼントっていうのは大体電池で動くものです。
对于他们来说，他们比较想要的就是用装了电池，然后会动的东西。
電池で動くおもちゃというのは非常にラッピングも美しい作りになってます。
那么，很多地方都是就是装了电池的这种小朋友的玩具呢，它的包装都非常的美。
アニメの絵も描いてあったりするわけですね。
那上面盒子上面有很多，比如说动画的人物啊。
だから子供たちの目を引くようなそういう作りになってます。
那么他们的这个包装就非常的美。
しかし私は3人の子供を今まで育ててきて、一つのある、結論に達しました。
那么我培养了这三个小孩，我得出了一个结论。
実は電池のおもちゃはほとんど実はそれほど意味がない、役に立たないということです。
就是我总结出了一个就是给小朋友礼物，就是装电池的这种礼物基本上是没什么用的。
電池のおもちゃは1週間か長くても2週間ぐらいで子供すぐ飽きます。
那么对于小朋友来说呢，我观察过他们大概一周或者最多两周，他们就会讨厌不厌烦这个
玩具。実は素晴らしいおもちゃというのは電池では絶対動かないんです。
那么实际上对于他们来说很好的礼物是电池没有让。
素晴らしいおもちゃというのはブロックシンプルなブロックとかそういうものです。
那么对于他们来说更好的礼物应该是像乐高那一类的东西，就是拼的东西。
電池のおもちゃは子供たちの創造性を一切鍛えないです。ほとんど鍛えないです。
因为电池装电池的这种礼物对于小朋友来说没有办法锻炼培养他们的想象力。
しかし昔ながらのおもちゃというのは実は子供の創造力を鍛えます。
但是呢，越是古老的这种有传统性的这种东西，反而会培养他们的想象力。
私の子供がもらった最高のプレゼントの今までの2つは、1つはデンマークの美しいブロックのセットでした。
那么我的小孩子呢，他们得到的到现在为止得到的礼物最好的一个，我觉得最好的其中一个是丹麦的那种家家的那种拼机玩具。
それでもう一つはレゴですね。
还有一个就是乐高。
今でも私の子供たち9歳8歳はそのブロックとかレゴで物を作って楽しんでるわけです。
就算是到现在，我的孩子就是九岁，甚至是九岁八岁，他们到现在都还在用这个乐高来拼东西。
この間もスター・ウォーズの映画をみんなで一緒に見ました。
前阵子我们一起看了星球大战。
それで自分なりにレゴでスター・ウォーズのスペースシップ宇宙船などを自分なりに作ってるわけです。
那么他们就用自己用乐高就做了这个当时里面使用的这种飞船之类的。
つまり彼らのこういうプレゼントっていうのは2年も3年も4年も5年もずっと続き彼らの想像力を刺激するんですね。
那么就对于他们来说，像这乐高这种的玩具呢，就是两年、三年、四年、五年，就是一直可以刺激他们的这种想象力。
つまり決定的に言えることは、子供というのは実は彼らが必要なものがわからないってことです。
就是对于他们，对于小孩子来说呢，他们实际上不知道他们需要的东西。
しかし実は子供だけじゃないんです。大人でさえも実は私たちに本当に必要なものが本当にわからない。
其实不单单是小孩子，就算是我们大人也不知道自己真正想要的是
什么。実際プレゼントあげる時もすごく高価なものをもらっても一体その価値がわからないですから、よくこの本棚とかで埃をかぶったままになっているってことがありますね。
其实我们很多时候收到一些可能是很贵重的礼物，但其实对于我们来说可能没有那么有用，我们可能放在书架上。就慢慢的积满灰尘。
こう誰かがあげるわけです。これは本当にいいものなのよと。
我们可能有时候甚至说自己实在是没有办法用，就可能给别人说这真的是很好的东西。
金額的にはすごい高価なものってのがわかります。
我们可以知道这个东西是非常有高价格的这种东西。
しかしそれ以上の価値がわからないですから、それは埃をかぶったままになるわけです。
但是我们可能没有办法知道它的价值是有多高。
つまり言えることは、プレゼントあげるっていうことは実はすごく難しいです。
因此呢，就是我们要送人礼物的时候，给人礼物的时候是非常难的一件事情。
本当に相手が喜ぶ必要なプレゼントあげるっていうのは実はすごく難しいんです。
就是说，对，要想要给一个给对方又很有用，然后他又很想要的东西是很困难的。
聖書でも自分に本当に必要なものを見失ってしまうというそういうお話があります。
聖經里面也告诉我们说，我们真的很需要的东西，我们其实有可能丢掉它。
その箇所は使徒行伝の3章にあります。
我们在使徒行传里面有这个讲到这个事情。
この話は読みませんけれども、非常に話は簡単です。
这个内容我们就不读圣经。
あるところに、足が弱い人が物乞いをしています。
就是在有一个地方有一个人瘸腿的，他在那边想要别人施舍他东西。
場所は美しの門というところです。
就是在美門的这个地方。
もともと生まれ育った時に足が弱いですから、彼は誰かに運んでもらってきているわけですね。そこに。
因为呢，他本身脚就不行，就是瘸腿，所以呢，他没有办法自己走，就别人把他抬到那个美门。
そこへイエスの弟子のペテロとヨハネが通りかかります。
那么在那个时候呢，就有耶稣的门徒彼得和约翰他们经过那边。
その物乞いはイエスペテロとヨハネを見てお金がもらえると聖書に書いてあります。
这个呢，想要别人周济的这个人呢，他看到彼得和约翰，他就以为可以从他们身上得到什么。
ペテロはこういうわけです。
彼得就对他说：“
私たちにはお金はない。”
他就说：“我们金银都没有。”
でも私たちがあげるものをあげようと。
但是我们可以给你，我们可以给你，我们可以给的东西。
イエスの名によって歩きなさいと言います。
他就说：“我奉耶稣的名让你起来行走。”
その瞬間に物乞いは突然足が強くなって立ち上がります。
那么在那个瞬间，这个瘸腿的呢，他脚马上变好了，就可以站起来。
そして喜ぶわけです。
那他就非常的高兴。
神様を賛美します。
他就赞美神。
彼が欲しがったのは実はお金なんです。
对于他自己来说，他想要的是钱。
というのは足内の状態に生まれつきですからずっと慣れていました。
因为他是出生就瘸腿的，所以呢，
ですから日々ただ使えるお金を欲しがっていただけです。
所以对于他来说呢，他更需要的就是他每天可以使用的金钱。
でも彼が実は本当に欲しかったのは強い足です。
但是对于他来说，他真正想要、真正想要的是他的脚可以变得健壮起来。
それをもらった時に彼は本当に喜ぶわけです。
当他得到了这个让他脚可以站起来的这个瞬间，他是真的喜乐。
この聖書のお話が示してくれるように、私たちは実は欲しいというもの、必要だということを見失っています。
因此，这个圣经其实也告诉我们，我们很多时候会忘记了或者没有发现我们真正需要、真正应该要的东西。
イエス様はクリスマスに私たちが神様からくれるプレゼントです。
耶稣基督他是神给我们的这个圣诞礼物。
そのプレゼンスのプレゼントの意味はいくつかありますけれども、今日は招待状という形で私は話を進めたい。
这个圣诞礼物呢有很多意义。那我想以这个邀请卡的这个定义来讲。
というのはですね、この2章、さっき読んだ2章の10節にこう考えてます、書いてます。
就像刚才我们读的二章十节里面这么说。
私はこの民全体に素晴らしい喜びを知らせに来たのです。
他说：“我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”
素晴らしい喜びは民全体だって言ってます。
这里强调几个强调，关键字是大喜的信息是关乎万民的。
つまり限られたものだけじゃないんです。すべての人間です。
就是不是说只有一部分被限定的一部分人数，而是所有的人。
そしてそれを強調するように11節でも同じようなことを言っています。
那么他又强调了一次，在十一节里面又强调了一次。
今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれました。
他说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主。”
このあなた方も複数形で書かれています。
这个你们也是复数的形式。
つまり救い主っていうのは私たち全てのために生まれたプレゼントなんだよってことです。
因此就是告诉我们说 这位救主就是为了我们所有的人为了我们而诞生的。
これは神様から私たちへの招待状です。
这个是神给我们的邀请卡。
実際にこのプレゼントが私たち全てのものであることを示すために神様はイエスの誕生を分かりやすく教えてくれています。
那么就是神其实是想要让我们所有人都知道耶稣诞生的这件事情，耶稣的事情，所以他写的非常的简单。
耶稣は王様と生まれましたね。王様です。
耶稣基督他是以王的身份来出
生的。王様が生まれるところは王宮です。
王的话，他应该是要王子，应该是要在王宫里面出生才对的。
しかし王宮で生まれるならば、限られた王族しかその誕生に預かることはできないです。
但是我们没有办法找到耶稣，是因为如果是以王在王宫里面出生的话，就只有皇族的人才能看到他。
完全なプライベートの世界。
就是非常隐私的这个世界。
そしてイエスは自分の家でも生まれなかったです。
那么神也没让耶稣在他自己的家里出生。
というのはイエスのお父さんお母さんその時旅行をしなければならなかったから。
因为那个时候的耶稣基督的父母，他们必须要离开那个地方。
家で生まれるならば、やはりそれはプライバシーの中で生まれることができたはず。
我们也知道，如果他是在自己的家里出生，也是有他们的隐私在里面，所以我们也没有办法找到。
そして実は宿屋で泊まって産もうとした、聖書には書いてあります。
圣经里面告诉我们说，他们其实本来是想要在那个旅店里面去住的。
宿屋で生まれてもそこにはプライバシーがあったはず。
但是如果是在那里面出生的话，也是会有隐私权、隐私的。
しかし宿屋は満室だったって聖書で書いてある。
但是圣经里面告诉我们说，那个时候是全部都住满了人。
でイエスが生まれたところは馬小屋です。
那么因为客店住满了人，所以他就在马槽里面出生。
完全にプライバシーがないところで生まれたわけです。
这个马槽的这个地方呢，是完全没有个人隐私的这个地方。
だからこそ羊飼いもそこに来ることができた。
因此我们知道牧羊的人他们可以去见耶稣。
東方から博士と呼ばれる全然知らない人たちさえも来ることができて。
那么就像是完全不认识、互相不认识的这些东方博士们、他们也可以来朝见。
つまりそういう王宮とか家で生まれなくて馬小屋で生まれたというのは神様からの特別なアレンジです。これは偶然ではないです。
我们相信这个不是偶然，耶稣基督会在马槽里出生，没让他在王宫或者是自己的家里出生，是神所的做的行为。
というのは、イエス・キリストというのは、それはすべての彼の誕生はすべての人たちのものなんだよということを示すために馬小屋で生まわしてくれた。
因为他要让我们知道，耶稣基督是我们所有人的礼物，是所有人都可以来找到他，所以让他在马槽里出生。
それどころか、イエスの死というのはどういう形で死んだでしょう？
大家想一想，耶稣基督他死的时候是怎样的状况呢？
普通人は死ぬときにひっそりと自分の家か病院で家族だけに見守られて死にます。
大部分的人去世的时候，应该就是可能就是自己的家里人，然后在家里或者是在医院里面，就是在他们围着的这个状态下去世。
でもイエスは十字架の上で多くの人の前で死にました。
但是我们的耶稣基督他是在十字架上，是在很多人的面前。去世的。
それはイエスの死というのも全ての人のためのものだからです。
因此也可以说明耶稣基督的死也是为了所有人的。
つまりイエスの誕生も死も彼の人生全ても実は民全てに捧げられたものなんです。
我们可以看出耶稣基督的出生跟他的死都是为了全万民而做的。
イエスはユダヤ人でした。
耶稣基督是犹太人。
ですけれども彼の人生は実はユダヤ人だけではないということです。
但是呢，耶稣基督的人生却不是只为犹太人的。
それは中国人のためでもあり。
那是也是为了中国人。
日本人のためでもあるんです。
也是为了日本人。
そして世界中のすべての人たちのものです。
是为了全世界所有的人的。
じゃあこのイエスの誕生のプレゼントにはどんな意味があるんでしょうか。
那么我们可以从耶稣基督这个耶稣基督的这个礼物可以看出什么呢？
この招待状は私たちはイエスを受け入れるならば お父さんのところに行けるよ、彼のお父さんのところに行けるよという招待状です。
这个邀请卡是告诉我们说，我们拿了这个邀请卡，我们得到了这个邀请卡，我们就可以得到神父神那里去。
ですからイエス様はすぐこう言いますね、ついてきなさいって。
耶稣基督因此他就经常说，请跟我来。
私と一緒に歩きましょうなんて言わないんです。
他说，他不是说你跟我一起走。
それどころか一緒に歩いている人に向かって私についてきなさいって言うんです。
他是有时候甚至对有一起走的人对他们说来跟从我。
もし誰かが私についてきなさいと言ったらこういう意味があります。
那么如果有人对我来说就是对我说你来跟从我的话是这个意思。
それはある目的地があって私たちをそこに連れて行きたいからです。
叫我们跟从他就是说我们要对朝着某个目标某个目的地方向 一起走。
つまりイエスについていくならば彼のお父さんのところに連れてってくれるわけです。
因此就是说我们跟着耶稣基督的话我们就可以跟着他到父神那里去。
子供というのはお父さんの居所を知っています。
我们知道小孩对于小孩子来说的话他们一定知道他父亲在哪里。
つまり私たちに与えられたイエス様をついていくならば私たちはイエス様のお父様つまり神様のところに行くことができるということです。
因此对于我们来说当我们知道我们跟从耶稣的话我们就会知道他的父亲我们的父神在哪里。
この父と子の関係というのが実は人生で一番重要なものの一つです。
我觉得说父亲跟孩子的这种关系是人生里面非常重要的关系之一。
聖書を読むと最初から最後まで父と子の話がいっぱい出てます。
我们从圣经里可以看出，我们从圣经的头到尾都一直里面提到父跟子。
アブラハムとその子だとかですね。
比如说亚伯拉罕和他的孩子。
放蕩息子とかその子だとかですね。
比如说是放荡的啊、就是流浪放荡的孩子跟他的父亲。
とにかく父と子の話がいっぱいあるんです。
我们就可以在圣经里面看到非常多的父跟子的这个内容。
私は日本に今年来て改めて自分が父親で一体父親に何ができるのかなということをよくよく考えさせられます。
我从回到日本、今年回到日本、我再一次的感受到、就是作为父亲是怎样的一个定义。
そして日本に来て新しい家族のアクティビティを始めました。
在我回到日本之后、我们家里有一个新的家庭活动。
ある時ですね、寝る前に私は子供たちにこう言ったんです。
就有一天、我跟我的孩子们说、在睡觉之前、我说。
これから寝る前に一緒に絵本をみんなで読もうと。
他我就说、我们从今天开始、我们在睡觉之前一起来读绘本。
そしてそれから聖書を読んで寝ましょうと。
那绘本读完之后、我们再一起读圣经、然后再睡觉。
家族で聖書を読むことはあっても、絵本を読むことは私は今までありませんでした。
对于我来说呢、我在那之前、我是没有跟家里人一起来读这种
绘本之类。子供たちはこう、キョトンとしてるわけです。何するのお父さん。
那么小孩子们就很开心、他说、爸爸要做什么呀。
で私はまあまあまあいいからいいからっていう形で。
我就说啊，好了好了，先坐下。
目的は2つ実はあるんです。
其实有两个目的。
一つは全然日本語ができない彼らに日本語を絵本を通して教えるためです。
就是第一个目的就是完全不懂日文的他们来说，我想要从透过这个绘本来教他们日文。
絵本を読むことによって彼らは日本語のリズムを学べますね。
就是从这个我读这个绘本的这个内容，让他们先学习日文的这个韵律。
それから表現も学ぶことができます。
那么我从当中也让他们想要让他们学到表现方式。
もう一つの目的は家族の時間を持つことです。
那么还有一个目的就是家人的时间，想要创造这个家人在一起的时间。
一緒に家族全員で何かをしようというものです。
就是说，全家人一起做什么事，做一件事情。
ですから私は図書館からたくさんの絵本を借りてきました。
因此我就去图书馆借了好多的绘本。
でまず一つの絵本を彼らに見せるんですこうやって。
我就先拿出绘本给他们看。
これお父さんが子供の頃めちゃめちゃ好きだった絵本。
我就跟他们说，这本是我小时候你的爸爸小时候非常喜欢。
何度読んでも飽きないんだよねこの絵本。
我一直读，不管读多少遍都不会感到。
今日これをみんなで読もうぜ。
我们今天就一起来读这个。
子供というのは親が興味があるものは子供も興味を示すんです。
其实对于孩子来说，父母他们感兴趣的东西，孩子们也会先感兴趣。
お父さんが野球の巨人が読売巨人が好きなら、子供たちも読売巨人を応援するんです。
对于比如说他的爸爸喜欢巨人队的那个棒球队的话，那么小孩子们也会先喜欢巨人棒球队。
お父さんお母さんが中国ってのはすごい国なんだよと言えば、子供たちは日本で育っても中国ってのはいい国なんだなと思います。
如果父母对孩子们说，就算孩子在日本出生长大。对孩子说中国是很好的国家，小孩子也会这么认为。
逆に中国ってのはまあね、日本の方がいいやって言ったらですね、子供はですね、中国なんか帰りたくないって言い出すわけですね。行きたくないって言い出す。
如果父母对孩子们说中国啊不是很好或者怎样，那么小孩子长大之后他也不会想要回去。
そして私が絵本を読み始めました。
那么我就开始读这个绘本。
そうすると一人の子供が私の膝に乗りました。
那么第一个小我小孩子其中一个就坐到了我的膝盖上。
もう一人の子供は頭を私の肩に乗せます。
那么后来就另外一个小孩子就直接把头放在我的肩膀上。
もう一人の子供は違う肩に顎を乗せる。
那么另外一个小孩子呢也是就直接就也把头放在我的肩膀
上。私の妻はその後ろで本を聞きます。
那么我的太太就在后面听这个内容。
私がその絵本の登場人物になりたように声を大きくしたり囁いたりしながら物語を面白く始めます。
那么我就在根据这个绘本里面的故事里面的内容或者主人公的这个不同的人物，我就有时候大声，有时候小声的来跟他们讲故事。
彼らはどんどんどんどん物語に引き込まれます。
那么他们就慢慢慢慢的就会进入到这个故事的世界里面。
僕の左手で僕の膝の上に座っている。子供を抱きしめたりしながら読み続けます。
那么我就一直这样坐在我抱着坐在我的膝盖上的小孩子。
もしくは時には私の左手でこの左の子供を肩を叩いたりもします。
或者有时候我会就是放在把头放在我肩膀右左边肩膀的小孩子摸摸他的头拍拍他的肩膀然后讲故事。
絵本が私が終わっておしまいって言いました。
那么当我读到最后的时候，我就说はい结束了。
8歳の男の子がこう言いました。
那么我的八岁的儿子就说：“
お父さん。”
他说：“爸爸。”
もう一冊読んで。
他说：“再读一本。”
それから毎日この絵本の時間をやろう。
因此，我们就从那时候开始，就每天晚上都有这个时间。
実はそこで私が気づいたことは、絵本というのは実は絵本を読むだけじゃないんです。
其实，在这件事情，透过这件事情，我感受到就是读绘本不单单只是读一本书。
絵本を読みながら家族に愛を伝えることができる。
透過一起读这个绘本，可以传递对家人的爱。
子供はこう感じるわけです。
我的孩子们可能会这么感受到。
お父さんの膝の上に座って、
我坐在爸爸的膝盖上。
お父さんがささやきかける物語を通して、
也透过爸爸读的这个故事。
そしてお父さんから抱きしめられることによって、
也透过被爸爸抱在。
子供たちはそこで愛を感じます。
孩子们就可以透过这些感受到父母的爱。
そこで子供たちは安心ということを学びます。
那么在这透过这件事情，孩子们可以学到安心的这件事情。
お父さんの膝の上っていうのは一番安全なところなんだっていうこと。彼らは感じるんです。
他们会感受到，就是坐在爸爸的膝盖上是最安全的事情。
ここでは思わないですよ。
他们头脑不一定这么想。
でもここで必ず思います。
但他们的心里会这么感受。
彼らが一番安心を感じるのは実はお父さんのそばなんだってことを彼らは感じるんです。
他们会感受到他们让他们最安心的地方是父亲的旁边。
子供たちにプレゼントでクリスマスに任天堂をあげても、もしくは iPad をあげても愛というものは感じないです。
就算是在圣诞节，我们给孩子任天堂的这种游戏机或者是 iPad 的话，都是没有办法让他们感受到爱。
誤解しないでください。iPad をあげるのが悪いと言ってないです。
大家不要误会哦，我不是说给他们 iPad 是不好的。
それで彼らを子供たちをハッピーにすることができても、彼らはそこで安心を感じないんです。
是因为我要告诉大家说，给他们这些很好的东西，他们或许会很高兴，但是他们不一定能感受到爱。
しかしお父さんのそばにいて絵本なんかを読むことによって彼らは一番重要な安心というのを学びます。
但他们可以透过就是在父亲的旁边一起来读绘本的这件事情，让他们能够学习到感受到安心。
実は子供たちにあげるもしくは 私たちの愛する人たちにあげるべきプレゼントというのはおもちゃ屋では売ってません。
我们其实是给小孩子或者是给大人的礼物，在卖玩具的地方是买不到的。
デパートでも売ってないです。
就算是在百货里面也买不到的。
なぜなら最高のプレゼントというのはこれです。
为什么呢？是因为最好的礼物是。
それは時間です。
是时间。
愛すべき人たちに私たちの時間をあげるんです。
我们要给我们所爱的人时间。
時間を共有するんです。
要跟他一起分享、共享这个时间。
一緒に時間を過ごすことによって相手は、ああ、愛されてるっていうことに気づきます。
很多时候是透过跟对方一起来度过的这件事情，让对方感受到爱。
そしてその一番重要な家庭での一番重要な役割は、お父さんがそれを示してあげること。
那么在这个家庭里面呢，就是父亲是要表现出、做出这种事情来。
でも実際僕たちがしてしまいなことはこういうことです。
但是呢，我们经常会做这样的事情。
子供に iPad をあげます。
我们给孩子 iPad。
自分は自分のスマートフォン、iPhone を見ます。
我们就拿着自己的 iPhone。
で、WeChat に一生懸命やるわけです。
我们可能在上面一直在玩微信。
子供は iPad でとても静かです。
那么孩子就很安静的在那边。
これで僕も WeChat いっぱいできるっていう。
那我看到孩子很安静，我就很高兴，我可以玩很多微信的内容。
これが悪いとは言わないです。
我不是说这是不好的。
しかし子供たちに一番必要な人生で一番必要な力というのは、お父さんお母さんから愛されてるっていうその感覚です。
对于孩子们来说，人生最重要的是他可以感受到，可以感受到父亲跟母亲的爱。
ここである話をしたいです。
我在这里想要跟大家讲一件事情。
孤児院の話です。
是孤儿院的事情。
多くの人がこの話を聞いたことがあると思うんですけれども、あえて私は言いたいです。
我想很多人可能都听过类似的话语，但是内容，但是我还是想要讲一次。
あるところに孤児院がありました。
在有一个地方有个孤儿院。
お父さんお母さんがいない子がそこに行くわけです。
那就是这些小孩子们都没有父母亲。
孤児院にも当然クリスマスが来ます。
当然在对于圣孤儿院来说，他们也是有圣诞节的。
孤児院の院長さんが子供たちにこう言います。
那么孤儿院的院长就对小朋友们说：“
今日はクリスマスだから、あなたたちの好きなものをあげよう。”
他孤儿院院长就说：“今天是圣诞节，所以你们想要的东西，我们给你们想要的东西。”
そうすると子供たちは自分の欲しいものを言うわけです。
那么小朋友们就开始讲自己想要的东西。
ある子はお人形さんが欲しい。
有的人说啊，我想要布娃娃。
私は車が欲しい。
我想要车，我想要玩具车。
今で言ったら iPad が欲しい。
那有的现在的话，可能就有人说我想要 iPad。
でもある頭のいい知恵のある子はこう言います。
那但是呢，有一个很有智慧的小朋友，他这么说。
私の一番欲しいものは。
他说我最想要的是。
それはお父さんです。
我想要爸爸。
院長さんは少し考えます。
那么这个院长就想了一下。
でこう言います。
他就这么说。
約束したからプレゼントをあげようと。
他说因为我跟你做了这个跟你们做了这个约定，那么我就给你。
私があなたのお父さんになりましょう今日から。
我就从今天开始成为你的父亲。
実は孤児にとって一番欲しいものはおもちゃじゃないです。
对于孤儿院的孤儿们来说，他们最想要的不是玩具。
お父さんです。
他们最想要的是父亲。
でも孤児というところに慣れきってしまって、お父さんが欲しいというのも思わなくなってる。
但是呢，因为他们是孤儿，所以他们就不知道，或者他们不会想到他们会想要父亲这件事情。
しかし本当に欲しいもの、必要なものが与えられたら私たちは喜びに満たされます。
但是我们都知道，当我们真正收到我们真正想要的东西的话，我们会充满了喜乐。
C.S. ルイスという神学者は20世紀にこういうことを言っています。
路易斯在20世紀这么说。
もし喜びを求めるならば手に入るかもしれない。
如果我们只是想要喜乐的话，我们可能可以。得到。
しかし手に入らないかもしれない。
但是也有可能我们得不到。
しかし神を求めるならば神を手に入れるだろう。
但是如果我们追求神的话，神我们一定可以得到。
そして喜びも手に入れるだろう。
那么这个喜乐就也一定可以得到。
つまり神というのはすべての恵みの源なんです。
也就是说，我们的神他是所有的恩典的源头。
つまり私たちが求めるのは喜び、神様の恵みを求めるんじゃなくて、神様そのものを求めれば恵みも後で手に入るってことです。
就是告诉我们说，我们不是想要得到神的恩典，我们是要想要得到神，那么这些恩典就会跟着而来。
でも私たちはクリスチャンでも恵みばっかり目に行って、実は神様そのものを見てないんです。
但是我们基督徒，我们很多时候我们都只看到恩典这件事情，我们都没看到神。
私たちが求めるのは神様そのものです。
我们必须要追求的是神。
それをすれば自然に、そして必ず恵みも平安もいただけます。
当我们追求真正的追求神的时候，自然而然的神的恩典、平安、喜乐就会跟着而来。
人生には皆さん自信というのが非常に必要だということが分かってますね。
我们都知道在人生里面自信这件事情。
自信があること自信がないことでは全然違います。
对于我们人来说有自信跟没自信是差很多。
それは大人でもそうです。自信がある大人自信がない大人全然違う。
不管是小朋友其实大人也是有自信的人跟没自信的人是相差很大。
自信には大きく分けて2つの自信があります。
我们可以从看到有两种自信。
一つは皆さんがよく知っている自信です。
有一个是大家都知道的自信。
それは何かを成し遂げることによって得られる自信です。
那么这一个自信就是说我们做了什么事情成功了而得到的这个自信。
例えば子供が100点を取るならば、よし俺はできるんだっていうそういう自信です。
就像是比如说一个小孩子他得到考试考了100分，那么他从这件事情得到了自信。
それがありますと、どんどん子供はもっともっと勉強するようになるわけですね。
那么因为这件事情有了这个自信，他就越来越喜欢，越来越爱学习。
当然ビジネスで皆さんでビジネスで成功すれば自信が出てきます。
我们也知道在商务或者做生意这件事情上成功的话，我们也会有自信。
そうすると私はもっと違うビジネスもできるんじゃないかと言ってどんどんビジネスが拡大する。
那么他可能因为成功了一次之后，他就做了更多更多的不同的这种尝试，做了更多生意。
ですからいい大学を卒業していればそれだけで自信になるっていうのもありますから、少しはこう胸も張ることができる。それが自信。
甚至有一些人可能是从很好的大学毕业，然后他就只是因为他是从很好的大学毕业，他就已经让他有自信。
この自信は私たちにとって非常に重要なものです。
对于我们人来说，这些自信是很重要的东西。
しかしこの自信は絶対的でないです。
但是呢，这些自信不是绝对的。
この自信というのは必ず人生で砕かれます。
为什么呢？因为这些自信在我们的人生的道路当中，一定在某个时候会破碎。
さらに頭がいい人が周りにいるだろうし。
甚至是我们周围可能有很多很聪明的人。
ビジネスでは失敗するかもしれないし。
他们可能在他的买卖上做生意上失败。
人生には試練がたくさんありますから、そういう自信というのは一発で崩れる可能性があります。
因为我们人生都是充满了试炼，所以呢，我们的这个自信在某个时候一定会完全破碎。
そしてもう一つの自信があります。
还有一个自信。
それは自分自身に価値があるという自信です。
这个自信呢是。我们知道我们自己的价值的这个自信。
最初の自信は何かを成し遂げたからできる自信。
刚才我们说的是我们做了某件事情之后而得到的自信。
二つ目のは何もなさなくても自分そのものにある自信です。
第二个刚才说的自信是我们什么事情都不用做。我们就知道自己的价值的。
つまり自分は何もしなくても自分そのものの存在に価値があるってことを知ってるっていうものです。
这个自信就是我们什么事情都不用做，我们就知道我们的这个存在就是有一个价值在
内。この自信は主に家庭内で生まれます。
这个自信呢，大部分是从家庭里面产生的。
お父さんとお母さんから。愛されることによって自分は価値がある存在だっていうことに気づくわけです。
可以比如说在家庭里因为孩子被父母爱，所以他可以感受到他知道他自己存在的价值。
つまり無条件で与えられる愛によって生まれる自信です。
这个自信就是说无条件得到的这个，因为无条件得到了爱的这个自信。
この2番目の自信があると人生のどんな荒波が来ても自分は自分であって価値があるからという感覚で試練に近づくことができる。
因此呢，在我们人生的各样的试炼当中的话，如果有这个知道自我价值的这个自信的话，那么他在任何试炼当中，他都知道自己存在的意义。
ですから私が一番親としてやってることは、その子供たちにその感覚を与えることです。
对于我来说，作为父母的话，我就是给我的孩子这样的感觉。
私の娘にいつもこう言います。
我的女儿总是这么说。
愛してるよと。
她说我爱你。
それはお前が頭がいいからとかそういう問題じゃない。
我就一直跟他说，不是因为你的很聪，你很聪明，所以我爱你。
確かに彼女はちょっともう他の人よりも頭がいい感覚が僕はする親ってのは大体いつもそう思いますけどね。
我自己觉得我的女儿确实比别的小孩有聪明一点点啦。
でも彼女が何かできたから愛するとかじゃなくて、お前は俺の娘だから。愛してるんだよっていつも言ってます。
所以我对他说的“我爱你”的这个爱的，不是说因为你做了什么事情，你会做什么事情，我就爱你，是因为你是我的女儿，所以我爱你。
彼女は結構ユニークな側面があります。まあ、個性的な側面。
我的女儿有一些个性上很有趣的地方。
だから家でもいつも何か自分で工作をしていると非常にユニークなことをするんですね。僕から見ると。
对于大人来说呢，他在家里有时候做一些东西的话，真的是很有趣、很有个性、很有创意的东西。
ですから昨日も同じように何か自分でお絵描きをして面白そうな絵を描いてたので、本当にそれ面白いね、ユニークだねって言いました。
那么他昨天就可能在家里画了一个画，那他自己画的。很开心，那我在旁边看也觉得非常有趣，我就说啊，真的看起来很有趣。
でも私はこうも言いました。
但我也对他说，
娘よ、これだけ覚えておいてくれ。
我就对他说，女儿啊，你要记住这个。
お前は本当にユニークな子だ。
你真的是很有趣、很有个性的孩子。
だからといって何かユニークなことをしようなんて決して思うな。
但是你不要对自己告诉自己说，你一定要去做很有趣、很有个性的事情。
もしお前があえてユニークなことをしようとするならば、お前はすでにユニークではなくなる。
如果你刻意的想要去做有趣、有创意的事情的话，那你就变得没有创意了。
なぜならお前そのものがユニークなんだよ。
因为你为什么呢？是因为你自己本身这个存在就是很有创意的。
お前は神によって作られた唯一の存在なんだ。
因为你是因为神而被创造的这个唯一的这个有创意的存在。
だからあえて奇抜なファッションする必要性もない。
因此你不用刻意的去做穿一些很奇形怪状的衣服。
あえて自分の個性をアピールする必要性もない。
也不用刻意的来强调你自己的个性创意。
いつでもお前そのものでやってくれ。
只要是你现在的这个存在就可以了。
そうするならばお前は本当にユニークな子なんだ。
如果你就是这样子保持你自己现在的这个样子的话，你就是一个很有创意、很有个性的存在。
彼女はこの感覚を持って育つならば、本当に自信を持った子になります。
那我相信，如果他一直是这样被培养的话，那么他就会变成一个很有个性、很有自信的人。
しかし問題が一つあります。
但是有一个问题。
いくら親が頑張って子供に教えても完璧じゃないんです。
那无论父母多么的努力的来教育自己的孩子，都不是完美的。
というのは親が完璧な存在ではないからです。
为什么呢？是因为父母不是完美的存在。
ですから私は時に本当に私の娘を傷つけます。
所以呢，有的时候我可能真的让我的孩子受伤。
私の傷つける一番の理由は私が短気だからです。
为什么会给他让他受伤？是因为我个性我比较急性子。
忍耐がなくて彼女は必要以上に怒ったりするわけです。
因为我可能忍耐不够，所以我可能对他生气的时候，比自己该生气的部分生了更多的气。
ですからいくら神様の愛を伝えたくても私自身は完璧ではないです。
为什么不论我怎样的对对方传达这个爱，我自己不是因为我不是完美的。
そういった意味では私の子供でもいくら教会に毎週来てても彼らは神様を知らなければなりません。
因此呢，对于就算是他每周我的孩子每周都跟着来教会，但是他如果自己不认识神的话，也是没有用的。
イエスを通して天のお父様を彼らは知らなければならないです。
要让他们应该是要透过耶稣基督要知道认识神才可以的。
私が彼に教えている愛っていうのは実は神様からいただいたものをただ与えているだけです。
我对他们所教的这个爱，只是因为我自己。从神那里得来的这个爱，我传给他们而已。
聖書でこう書いてあります。
圣经这么说。
神は愛だ。
他说神是爱。
つまり私が与える愛も実は神様の愛の一部分をただ彼らに与えているだけ。
因此我对我孩子所表达的这些爱都是从神而来的，可能只是我得到的这个一部分，神的一部分而已。
ですから彼らもその愛の源に直接行くならば、本当の愛をもっともっと受けるわけです。
因此对于我的孩子们来说，他们自己直接到这个爱的源头神那里的话，他就可以得到更多更多的爱。
ですから私たちも神様のところに行くならば、その愛を受けるわけです。
因此我们每一个人也是如此，我们直接自己到神的面前的话，我们就可以得到所有的爱。
私たちに一番必要なのは神様のもと、私たちのお父様のところに行ってその膝の上に乗ることです。
我们最重要，我们人最需要、最最需要的是，我们自己到神的面前，坐在神的膝盖上来得到他的爱。
人生というのは本当に試練の続きです。
我们知道人的一生真的有非常多的试炼。
でもそういう疲れた時に神様の膝の上に私たちが乗るならば、そこで癒しを得ています。
那当我们在试炼当中我们感到累的时候，我们能够坐在神的膝盖上来享受这个安息是很好的。
まるで私が子供に絵本を語りかけるように、神様は私たちに優しく語りかけてくださいます。
就像是我对我的孩子们告诉他们这个绘本的故事一样，神也会很温柔的对待我们每一个人。
そこで神様は私たちに、神様がいかに私たちを愛してくださっているかを支えてくださいます。
就像是我们坐在神的膝盖上，神也会很清楚的告诉我们说他是怎样的爱我们。
神様は私たちにこういうわけです。
神对我们这样子说，
守るよと、
我会保护你、
愛してるよと、
我爱你、
休みなさいと、
你可以好好的得到休息、
そして二度と孤児にはしないよと、
我一定不会让你成为孤儿。
私たちは50歳、60歳、70歳、80歳になっても実は本当のお父さんを求めています。
我们不管是50岁、60岁、70岁还是80岁，我们其实都一直在寻求我们自己的父亲。
日々の忙しさ、日々のチャレンジによって実は孤児でいることにあまりにも慣れきっているだけです。
我们真的很需要我们真正的父亲，但因为我们人生的繁忙，我们可能很多时候让自己变成了孤儿。
でも神様のところに行くならば、私たちはそこで本当の安らぎを得ます。
但是当我们能够真正的来到神的面前的时候，我们就可以得到真正的平安跟安息。
先ほど読んだルカ書の2章の11節でこう言ってます。
就像我们刚才读的《路加福音》二章十一节里面这么说。
イエスはすべての民の救い主だと言ってます。
他写说耶稣基督是所有人的救主。
つまり私たちが孤児であることを救うためにイエス様は来てくださいました。
是告诉我们什么呢？是告诉我们每一个人，我们都是孤儿，耶稣基督来拯救我们。
イエス様に従うならば、私たちはイエス様のお父様に行けるということです。
如果我们跟随了耶稣的话，我们就可以到耶稣基督的父亲那里去。
そして聖書にこうはっきり書かれています。
圣经这么说。
この孤児から救っている救い主は私たち全員のものなんだよって言ってます。
这告诉我们说，这个拯救所有的孤儿的这个救主呢，是我们的耶稣基督。
イエスの誕生の時に羊飼いがルカ書では来ました。
那在圣经里面告诉我们说，耶稣基督诞生的时候，这个牧羊人他们来了。
もう一つの組の人たちがイエスの誕生に来てます。
那么还有后来另外一个国家的人，他们也来。
それは東方の博士という人たちです。
圣经里面告诉我们说是东方博士们。
日本語の聖書も中国の聖書も博士という単語が使われています。
我们知道中文、日文圣经都是写博士这个字。
これは決していい訳ではないです。
这其实不是很好的翻译。
元々の聖書では博士という単語は使われてないんですね。
那么原本的圣经它不是写博士这个表
现。元々の聖書ではそれは知恵のあるものという単語が使われています。
那么原本呢，圣经里面写的表现这个博士这个词呢，它是写有智慧的人。
つまり2000年前、本当に知恵のあるものはイエスを探したんです。
也就是告诉我们说，真的有智慧的人是在2000年前他们去寻求耶稣。
そして2017年のこのクリスマスも本当に知恵のあるものは イエスを探します。
那么在2017年的现在，真的有智慧的人也是会寻求耶稣。
そして必ずイエスを見つけます。
只要真的寻求，就一定能够找到耶稣。
しかし、知恵のある2000年前の博士と知恵のある今の違いが一つあります。
但是呢，2000年前有智慧的人跟现在2017年有智慧的人有一个不一样的地方。
それは彼らは遠くから旅をしなければならなかった。
那是因为那个时候他们必须要从很远的地方去寻找。
私たちは実はもう探す必要性がないんです。
2000年后的我们不需要去寻找。
なぜならイエスは霊を通してもここに来てくださるからです。
那是为什么？是耶稣基督他的灵在我们当中。
私たちの心を開くならばイエス様は私たちのところに入ってくれるからです。
只要我们愿意打开我们的心，耶稣就会来到我们的心里。
つまりイエスの誕生はもうこの実は教会の中にあるということです。
也就是说，耶稣基督的诞生，他就是在每一个教会里面。
知恵という漢字、日本語で書く漢字分かりますか？
大家知道智慧这个词在日文是什么呢？
日本語では中国の知恵という漢字と少し違うはずです。
日文的这个智慧的汉字跟中文的汉字有一点点不一样。
もちろん日本語の漢字というのは中国から来たものですね。
当然日文的汉字是从中国来的。
ですから中国こそ本家本物でそれをリスペクトしなければならない。
但是当然我们知道中国的汉字是老大。
しかし日本語の知恵という漢字は私は大好きです。
但是我更喜欢日本的这个智慧的汉字。
それは日本語の知恵はこう書くからです。
因为日文的里面的智慧的汉字是这样子写的。
恵みを知ると書きます。
它是写知慧，就是知道恩惠的意思。
実は知恵のあるっていう人は恵みを知るんです。
其实真正的有智慧的人就是知道恩典的人。
私たちが考えている知恵のあるというのはこういう人たちのことを言います。
我们 所认为的有智慧的人是这样的人。
それは非常に勉強ができる人とか。
是比如说很会读书的人。
ビジネスがすごくうまいとか。
做生意很厉害的人。
ひいては法律の裏を書くことができるから知恵があるとかそういうことを言います。
甚至有一些可能是在做一些灰色地带的事情，也觉得他是很有智慧。
それは知恵のある人じゃないです。
那些都不是有智慧的人。
本当に知恵のある人は神様からの恵みを受ける人です。
真正有智慧的人是能够知道从神那里得到恩典、接受恩典的人。
だから東方の博士たちは知恵をいただくために、知恵を恵みを知るために遠くから来たわけです。
因此就是这些圣经里面的那些东方博士们，他们是从很远的地方为了得到这个恩典，他们来到这个伯利恒。
皆さんは今年恵みを知る人でしょうか？
弟兄姐妹们，我们是今年知道我们得到知道并且接受恩典的人吗？
イエスは恵みに満ちた方だと聖書に。
圣经里面告诉我们说，耶稣基督他就是恩典的源头。
つまりイエスを知ることこそが知恵のある人ということです。
因此就是告诉我们说，当我们知道认识了耶稣基督之后，我们就是有智慧的人。
お祈りします。
我们一起祷告。
愛する天の父様。
我们所爱的父神。
イエス様の誕生をありがとうございます。
我们感谢你让耶稣基督诞生到这个世上。
イエス様、あなたの息子さんを私たちにくださったことを本当に感謝します。
我们真的感谢你，让你的独生爱子来到这个世界上赐给我们。
イエスの誕生が私たちすべてのものであるということを感謝します。
我们也感谢你，让耶稣基督成为我们所有人的。
そしてイエス様が救い主であるということを感謝します。
我们也感谢你，让耶稣基督成为我们的救主。
私たちが孤児であるものからお父様をいただける救い主であることということを感謝します。
我们也感谢你，让我们从孤儿变成有父亲的人。
このイエス様という招待状を本当に感謝します。
我们感谢你，让耶稣基督成为让我们认识你的这个邀请卡。
東方から来た博士たちは唯一の目的を持ってきました。
主啊，东方博士们，他们寻求你的时候只有一个目的。
それはイエス様を礼拝することでした。
他们想要来敬拜耶稣基督。
主よ、このクリスマス私たちはいろいろなアクティビティがあって忙しいでしょう。
主啊，我们在这圣诞期间，我们可能有很多的活动，很忙。
プレゼントを交換したり。
我们可能交换圣诞礼物。
美味しい料理を食べたりするでしょう。
我们可能一起聚餐。
でも一番重要なことを今日この教会でしたいです。
但是我们希望我们今天在我们教会做一件最重要的事情。
それはあなたを礼拝することです。
就是我们来敬拜你。
主よ、この祈りの後で私たちは歌を歌います。
主要在我们这个祷告之后，我们想要来赞美你。
この歌を通して私たちはあなたそのものを礼拝します。
我们想要透过这个诗歌来赞美你、敬拜你。
あなたを拝みます。
我们要敬拜你。
なぜならあなたは神の子だからです。
为什么？因为你是神的
儿子。そして私たちがあなたについていくなら、あなたは私たちをあなたのお父様のところに連れて行ってくださるからです。
我们知道只要我们跟随你的话，你就把我们带到父神那里去。
私たちに天のお父様が与えられていることを感謝します。
我们也感谢父神赐给我们一切。
安らぎを感謝します。
我们也感谢你赐给我们安息。
平安を感謝します。
感谢你的平安。
私たちが満たされているということを感謝します。
我们也感谢你让我们有满足的喜乐。
感謝してこのクリスマスお祈りいただきます、捧げます。
感谢神，祷告，感谢奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。